耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1128回5月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは最近何か決断を迫られましたでしょうか。僕はね、決断と言いますと、今このフリートークで何を喋るかという決断をですね、つい3秒ほど前に迫られました。まあ、何の話をしようかと思ってこの決断の話をしようと思ったんですけれども、まあ、決断というとね、そのビジネス上の、決断、そういったものばっかり浮かべるかもしれませんけども、まあ、皆さんがね、今日ご飯何食べようかなっていうのもある意味決断といえば決断なんですね。ギャンブルやられる方なんか決断力すごい必要だと思いますし、お買い物をする主婦の方でも決断力って実は必要なんです。で、その決断において実は人間の心理っていうのはこんな風に動いてるんですって本を、今日はご紹介したいと思います。ビジネスからプライベートまで幅広く役立つこの決断のメカニズム、ぜひ今日は学んでってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております、マイケル・ J ・モーブス山著、関谷恵理子役、まさか自信がある人ほど陥る意思決定8つの罠という本です。まずは著者のご紹介なんですが、マイケル・ J ・モーブス山氏、だいぶ変わった名前なんですけどね、日本語にすると、レック・メイソン・キャピタル・マネージメントの、チーフ・インベストメント・ストラテジスト、まあ、日本語に言うと主任投資戦略家ってとこですかね。経済動向などを分析して投資 の方針を立てるなど、まあ、投資の具体的戦略を設計する方です。アメリカのスマートマネー誌の調査でウォール街で最も影響力のある人物の一人に選出されています。またビジネスウィーク誌のベストビジネススクールガイドで傑出した教授陣7人の一人にも選ばれています。というわけでなかなかね、向こうで有名な方らしいです。で、翻訳されたのがですね、関谷恵理子さん、通訳および翻訳家として活躍されている方で、アルゴア元アメリカ副大統領がダライラマ14世などの同時通訳を務めたこともある方です。余談ですけど、この前鹿田直樹さんの飲みに行った時に、この人と一緒に会いました。非常にいい方でしたよ。で、そんなですね、このマイケル・ J ・モーブスさんの、書籍のテーマなんですけども、まさか何のことかと思うかもしれませんが、失敗しない意思決定の技術、これを教えてくれます。人は何かの意思決定をするときに、ま、自分だけは失敗することないよねと、まさかみたいなことがあるわけですよ。大なり小なりあると思います。で、そう思ってしまう人ほどですね、まあ、外部からの情報や環境というものにね、影響を受けていないと、この意思決定は自分一人でしたものだと勘違いしているんだそうです。しかし人間というのは常に周囲に影響を受けて意思決定をしています。まあ、様々な影響に振り回されずにうまく自分をコントロールして決断をするためのコツっていうのを、こちらの本は教えてくれるわけなんですね。では、内容の紹介に行こうと思うんですけども、このね、著者のそのマイケルさんのですね、まあ、投資業界での経験とか、あと心理学と科学の研究を通して、まあ、よくある意思決定の過ちを論じた上で、まあ、どうしてこういったミスが連続するのかというのをですね、まあ、具体例をもとに説明していく構成です。で、どうしたら意思決定の失敗をしなくて済むのか、みたいなことをね、考えていくんですが、本のね、書かれ方がちょっと学術書に近いテイストかなと思いますので、その辺は少し覚悟してください。で、サブタイトルにですね、意思決定8つの罠とありますけども、その名の通り発症構成で、この正しい意思決定を阻害する要因をですね、まあ、一章一章ずつ検証していって、そうならないためのこの対策というかアドバイスというか、そういったものをですね、著者が考えて皆さんに教えてくれます。で、結構なボリュームの本ですので、その意味でも覚悟してください。覚悟してください、大事なことだから2回言いました。ではですね、今回新刊ラジオでは、第4章、あなたも周りの状況に影響されている、こちらを取り上げていこうと思います。こちらの章ではですね、まあ、意思決定をするときに、まあ、周囲の状況がどれだけその意思決定する人に影響を与えてるかってのを語ってるんですけども、ここがね、おそらく皆さん疑問だと思うんですよ。いや、意思決定にそんな影響を与えられてないよと。本当ですか？カレーうどんをなんで頼んでしまったんですか、あなたは。カレーの匂いがしたからじゃないですか、とかね。結構そういうね、まあ、身近な例もありますし、なんでその株を買ったんですか？自分で決めた。いや、あなたはこの株価が上がるって指揮法とかで見たんじゃないですか、と。意外とね、そういうことが書いてるんですよね。簡単なテストやりましょう。宝物と聞くと、皆さんはどんなイメージが湧きますでしょうか？ はい、イメージ終わったと思うんですけども、まあ、多少ね気持ちがワクワクするというか、なんか光り輝くイメージとか浮かんだんじゃないですかね。僕なんかはあのね、よくある宝箱の中にね、こう金貨とかね、こう剣とかね、こう金銀財宝が詰まってるイメージだったんですけどね。でそれ取ると1万点なんですよ。そんなゲーム脳なんですけども、こういうね宝物というイメージを浮かべた人非常に多いと思います。今イメージ浮かべろって言いましたけどね、宝物っていう漢字を思い浮かべた人はそうそういないと思うんですよ。で何が言いたいかというとですね、人間は物事を関連づけて考える傾向がある、この認識の生き物であるということなんです。なので目や耳に入ってくる周囲の影響というのは無意識にですね、なんかこう関連づけて影響を及ぼすわけなんですね。で影響を受けるのはこういった状況だけじゃなくて、他の人、人間からも受けます。例えば周囲の人間からの圧力とか、集団に帰属したいという願望、こういったものはですね、社会心理学の数々の実験により、繰り返し確認されてきたことだとね、著者のマイケルさん言っています。実際に本の中ではですね、いくつかその実験例なんかもあるんですけども、S っていう映画で出たね、結構悲惨なものとかもあるのであえて言及しません。まあちょっとね、皆さん今度は立ち食いそば屋さんに行ってみてください。誰かがカレーうどん頼んだらですね、みんなカレーうどん頼むよ。あとはですね、競馬場行ってみてください。オッズ 2.0 倍の馬はですね、なんかみんな買い始めてね、 1.3 倍ぐらいはなるんですよ。というわけでですね、まあ無意識に周囲に影響を受けてしまう例、皆さんの周りにたくさんあると思います。ちょっとギャンブルの話ばっかりだったんでね、こんな話どうでしょう。宝くじ売り場、すっごい並んでる売り場と全然並んでない売り場、なんで起きるんでしょうねと、そういうのもやっぱり影響だと思います。では、次に実際にあった実験のお話を一つ取り上げましょう。あるお店で品質も価格も同じくらいのドイツワインとフランスワインを並べました。そして2週間以上にわたってそれぞれの国の音楽を交互にかけたんだそうです。するとどうなったか。フランスの音楽がかかっている時はフランスワインが販売の 77% を占めました。逆にドイツの音楽がかかっている時はドイツワインが 73% を占めるという結果になりました。というわけで明らかにかけた音楽で売り上げの内容が変わったことが分かりました。しかし問題はその次、ワインを買ったお客さんはかかっていた曲がフランスのものかもしくはドイツのものかというのは考えたそうですが、 86% の人がかかっていた曲が自分の選択に影響を及ぼしていないというふうに答えたんだそうです。まあ実験の結果ですね、かける音楽によって売り上げが変わったっていうのはもう統計学的に間違いないんですが、お客さんはですね、音楽に影響は受けてないよというふうに感じてたんだそうですね。というわけで、人は無意識に周囲の影響を受けて意思決定をしてしまうということがお分かりいただけたでしょうか。でどうすればじゃあ周囲の状況とか人間とかにね影響を受けずに意思決定ができるのかというのは、この本でお確かめくださいませ。ではそろそろまとめに入ります。こちらのおすすめしたいのはね、やっぱりその重要な意思決定をする立場の人です。まあ著者のような投資家でもいいですし、その投資戦略家とかね、そういった人はもちろんやんなきゃいけないと。また各企業のね経営者とかもそうなんですけども、あとはね主婦の方とかね、ギャンブルやる人もね、やっぱり意思決定大きいと思いますからね、こういうので知っておくのも面白いと思いますよ。雑学として役に立ち、またビジネスも役に立つ、なかなか面白い本です。学術書テイストなので少し読むの大変かもしれませんけども、ぜひチャレンジしてみてください。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。はい、ブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー、今回一つ目は第2章、他の選択肢が見えなくなる。ここから引用したいんですが、狭い視野で物事を見てしまう。自分の内部的な葛藤から逃れるためにどんなことをしてしまうか。まあ、実にですね、ユーモラスな例を用いて、答えてくれます。視野が狭くなることってあるんですよね。気になった方、57ページから61ページに見てみてください。二つ目、第三章、専門家の意見は鵜呑みにするな、から。これはですね、普通にトリビアとして面白いんですけど、ワインの専門家といえばソムリエなんですけども、ある学者さんがですね、ワインを飲まずともその価値を見抜く公式を出したんだそうです。めちゃめちゃ計算複雑なんですけども、なんかこれ当たってるっぽいんですよね。気になった方、81ページから82ページ見てみてください。以上、ドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。まさか自信がある人ほど陥る意思決定8つの罠、マイケル・J・モーブス山著、関谷恵里子役、 ダイヤモンド社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。なんかビジネスの例え話よりもなんかギャンブルとカレーうどんが多かったですねってディレクターに怒られたんですけども、この本ね、競馬の話はちょろっと出てきますけど、カレーうどんは一切出てきませんから、その点気をつけてください。ではですね、関連書籍ご紹介しようと思います。まずは新刊ラジオ第541回、ちょっと古いですね、なぜビジネス書は間違うのか、ハロー効果という妄想。今回の本でもですね、このハロー効果っていうのに言及してるんですけども、ハロー効果ってなんだっけと思った人はですね、541回ぜひ聞いてください。続いて2つ目は第715回、人は意外に合理的、新しい経済学で日常生活を読み解く。はい、その経済学の話なんですけどもね、不条理な物事にも一見合理的なその感性が働いてるよという、まあ人間のお話。今回の本にも結構共通する部分がありますので、ぜひ合わせて聞いてみてください。今回のね、新刊ラジオの個別ページにリンク貼っておきますので、気になった方は新刊 JP もしくは新刊ラジオと、各種検索サイトで検索して、こちらまで来てください。皆さんのご来訪お待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。